半七捕物帳、帳合戦、岡本喜道、一。江戸っ子は他国の土を踏まないのを一種の誇りとしているので、大抵に旅嫌いであるが、半七老人もやはりその一人で、若い時から読んどころない場合の他には、めったに旅をしたことがないそうである。それが珍しく旅行したということで、私が訪ねた時は留守であった。ばあやの話によると、宇都宮の在にいる老人の甥の娘とかが、今度婿を取るについてわざわざ呼ばれていったということであった。それから10日ほど経つと、老人からばあやを使いによこして、先日は留守で失礼をしたが、昨日帰宅しました。これは珍しくもないものだが、お土産のお印でございますと言って、日光羊羹と干瓢とを届けてくれた。その挨拶ながら、私が赤坂の家を訪ねたのは、あくる日の夕方で、6月半ばの梅雨らしい小雨がしとしとと降っていた。襟に落ちる雨だれに首をすくめながら入り口の格子を開けると、老人がすぐに顔を出した。母、ばあやにしてはちっと早い。きっとあなただろうと思いました。いつもの笑顔に迎えられて、私は奥の横六畳の座敷へ通った。ばあやは近所へ買い物に行ったということで、老人は自身に茶を入れたり、菓子を出したりした。一通りの挨拶が済んで、老人は機嫌よく話し出した。あなたは義理が固い。この降るのによくお出かけでしたね。あっちにいる間もとかく降られがちで困りましたよ。何か面白いことはありませんでしたか？と私は茶を飲みながら聞いた。いやもう、と老人は顔をしかめながらかぶりを振ってみせた。何しろ、宇都宮から三里余りも引っ込んでいる田舎ですからね。いや、それでも私の言っている間にスズメ合戦があるというのが大評判で、私も一度見物に出かけましたよ。何万匹とかいう評判ほどではありませんでしたが、それでも500-600匹ぐらいは、入り乱れて合戦をする。あれはどういうわけでしょうかね。東京でもかつてそんな噂を聞いたことがありましたね。スズメ合戦、カエル合戦、江戸時代にはよくあったものです。この頃そんな噂の絶えたのは、スズメやカエルがだんだんに減ってきたせいでしょう。あいつらも大勢いると自然縄張り争いか何かで仲間喧嘩をするようになるのかもしれません。人間と同じことでしょうよ。はっはっはっはっは。それから枝が咲いて江戸時代のカエルやスズメの合戦話が始まった頃にばあやが帰ってきた。雨の音がまたひとしきり強く聞こえた。よく降りますねと老人は雨の音に耳を傾けながらまた言い出した。今もお話し申したスズメ合戦、カエル合戦のほかにホタル合戦、蝶合戦などというのもあります。ホタル合戦も私は一度落合の方で見たことがあります。それから、蝶合戦、 いや、その蝶合戦について一つのお話がありますが、まだお聞かせ申しませんでしたかね。まだ伺いません。聞かしてください、と。私は一膝乗り出した。その蝶合戦が何か取り物に関係があるんですか？大ありで、それが妙なんですよ。これが口切りで、私は今夜も一つの新しい話を聞き出すことができた。万延元年6月の末頃から、本所の立川通りを中心として、その付近にたくさんの白い蝶が群がってきた。はじめは千匹か二千匹。それでもかなりに諸人の注意を引いて、近所の子供らは竹竿やほうきなどを持ち出して、面白半分に追い回していると、それが日増しに増えてきて、六月晦日には、その数が実に幾万の大きに達した。何しろ、雪のように白い蝶の群れが幾万となく乱れて飛ぶのであるから、まったく一種の奇観であったに相違ない。蝶々合戦だと、皆口々に言った。群がる蝶は、狂っているのか戦っているのかよくわからなかったが、ともかくも入り乱れて追いつ追われず、あるいは高く、あるいは低く、もつれ合って飛んでいる。疲れたのか傷ついたのか、水の上にハラハラと舞い落ちるのもある。風に吹きやられて、大空にひらひらと高く舞い上がるのもある。そこらは、時ならぬ花吹雪とも見られる景色であるので、屋敷の者も、町屋の者も、総出になって、この不思議なありさまを見物しているうちに、誰が言い出すともなく、こんな噂が、それからそれへと、囁かれた。やっぱり、善生さんの言うのは本当だ。弁天様のお告げに嘘はない。これは何かのお知らせに相違あるまい。気の早いのは、松坂町の弁天堂へ駆けつけて、お伺いを立てるのもあった。松坂町は、かの、吉良幸助之助の屋敷のあった後で、今は、大方町屋となっている。その路地の奥に、善生という尼が住んでいる。以前は、小鶴と言って、そこらを托鉢の美国であったが、六七年前から自分のうちに弁財天を祀って、諸人に参拝させることにした。本所には、岩屋の弁天、わらずと弁天、なた作り弁天など、弁天の社はなかなか多いのであるが、彼が祀っているのは、光明弁天というのであった。彼自身の言うところによれば、ある夜更けに下屋のおなり道を通ると、道端の町屋の雨戸の隙間から、ただならぬ光が漏れているので、不思議に思って覗いてみると、それは古道具屋で、店先に飾ってある木彫りの弁天の像から、確約たる光明を放っていた。いよいよ不思議を感じて帰ってくると、その夜の夢に、かの弁財天が小鶴の枕元に現れて、我を祀って信仰すれば、諸人の災厄を払い、諸人に福運を授けると告げたので、彼は翌朝早々に下屋へ行って、その尊像を買い求めてきたのである。その話が世間に伝わって、 それを拝みに来る者がだんだんに増えてきた。小鶴はその名を善照と改めた。今までは長屋同様の小さい家であったのを建て替えて、一つの弁天堂のように作り上げた。彼は宅発をやめて、道盛りのような形でそこに住んでいたが、参詣者の頼みによっては、一種の祈祷のようなこともした。身の上判断もした。彼女がこうして諸人の信仰や尊敬を受けるようになったのは、弁財天の霊験新たかなるによることもちろんで、2、3年前にもこういう実例があった。ある日の午後、一人者の善照が近所へ用足しに出ると、その留守へやはり近所のお国という女が参詣に来た。ここでお国を驚かしたのは、一人の若い男が仏前に倒れ苦しんでいることであった。男は口からおびただしい血を吐いて虫の息で倒れている。お国はびっくりして声を上げると、近所の人たちも駆け集まってきて、一体どうしたことかと詮議したが、男はもう口を聞くことができなかった。彼はそこに転げている餅や菓子を指さしたままで息が絶えた。それからだんだん調べてみると、彼は賽銭箱の錠をこじ開けて賽銭を盗み出したのである。そればかりでなく、仏具の中でも金目になりそうなものを手当たり次第に盗み取り、風呂敷に包んで背負い出そうとしたが、それでもまだ飽き足らないで、仏前に備えてある餅や菓子を食い、水を飲んだ。そうして何かの毒に当たって死んだらしいということがわかった。とりあえずそれを善照の出先へ知らせてやると、彼も驚いて帰ってきた。かの男はどうして死んだのかわからないが、仏前の餅や菓子に毒の入っているはずはないと善照は言った。彼は諸人の疑いを解くために、彼らの見ている前でその餅や菓子を食ってみせたが、別に何にも変わったことはなかった。そんならかの男はなぜ死んだか。彼は盗っ人で賽銭を盗み、仏具を盗み、雨津さえ仏前の供物まで盗み食らったので、たちまちその罰をこうむって供物が毒に変じたのであろうと、諸人は判断した。彼らは今更のように弁財天の霊験新たかなるに驚嘆して、信心いよいよ肝に銘じた。その噂がまた世間に広まって、信者は以前に幾倍するようになった。諸方からの寄進も多分に集まって、弁天堂は再び改築されたので、狭い路地の奥にありながらも、その確約たる灯明の光は往来からも拝まれて、まことに光明弁天の名に背かないように、たっとく見られた。その善照が今年の3月、弁財天のお告げであると称して、一種の予言めいたことを信者たちに言い聞かせた。今年は、恐るべき厄年であって、いい大老の死ぐらいは愚かなことであり、5年前の大地震、4年前の大嵐、2年前の大コロリ、それにも増したる大きい災いが江戸中に襲いかかってくるに相違ない。ただし、 それには必ず何かの前兆があるから、いずれも用心を怠ってはならぬというのであった。付近の信者は、皆それを信じた。大地震、大嵐、大コロリ、黒船騒ぎ、大浪洋撃、それからそれへと、返済珍事が打ち続いて、人の心が落ち着かないところへ、まだもや、この恐ろしい御託戦を聞かされたのであるから、彼らの胸に動機の高まるのも無理はなかった。必ず何かの前兆があると、前将は言った。その警告に怯えている彼らの目の前に、不思議の超合戦が起こったのである。気の早い者は、慌てて弁天堂へ駆けつけると、仏前の灯明はすべて消えていた。幾匹かの白い蝶がどこからか飛んできて、灯明の火を片端から消してしまったのであると、禅宗は不思議そうに話した。二、蝶の最も出盛ったのは朝の四つ時、午前十時ごろから昼の八つ時、午後二時ごろまでで、八つを過ぎる頃から無数の蝶の群れもだんだんに崩れ出して、金付き堂の夕七つ、午後四時が聞こえる頃には消えるようにどこへか散り失せてしまった。水に落ちたものは流れも会えずに夏の日の暮れ果てるまで立川を白く埋めて鼓がてらの見物を騒がせていたが、明くる朝は一匹もその姿をとどめなかった。弁天様のお告げに嘘はない恐ろしいことでござります。禅宗は再び信者たちに言い聞かせた。信者たちももう疑う余地はないので、禅宗と相談の上で、7月の1日から裏盆の15日まで半月の間、弁天堂で大ごまを炊くことになった。ごま料や灯明料は言うまでもなく、その他にも、いろいろの奉納物が山のように積まれた。こうして初めの七日は無事に済んだが、七夕祭りも昨日と過ぎた八日の朝になって、禅宗は突然に仏前の水戸帳を下ろした。今までは何人にも拝ませていた光明弁天の尊像を、紫の帳の奥に隠してしまったのである。これは夢枕に立った弁財天のお告げで、今後百日の間は我が姿を人に見せるな。その間に災いの日は過ぎてしまうとのことであったと、禅宗は説明した。そうして引き続いてごまを炊き、祈祷を行っていたのであるが、それから三日と過ぎ、四日と経つうちに、誰が言うともなしに、こんな噂がまた伝わった。水戸町の中は空だ。弁天様は亡くなってしまったらしい。信者の中でも、有力の三四人が、その噂を気に病んで、諸人の疑いを解くために、たとえ一目でもいいから水戸町の奥を覗かせてくれと交渉したが、禅宗は頑として聞かなかった。本尊の秘仏を図紙に収めて何人にも直接に拝むことを許さない例はいくらもある。お前方のうちに浅草観世音のご本体を見た者があるか。それでも諸人は活具を参拝するではないか。百日の間は 我が姿を人に見せるなというお告げに背いて、みだりに奥を伺うときは、仏罰によって目がつぶれるか、気が狂うか、どんな災いをこむらないとも限らない。お前方は、恐ろしい災いを避けるために、ごまを焚き、祈祷を行っていながら、かえって仏罰をこむるようなことをしでかして、どうするつもりか。尊蔵のあるかないかは百日を過ぎれば自然にわかることである。それを疑う者は参拝をやめたらよかろうと彼女はきっぱりと言い切った。こう言われると一言もないので誰も彼も皆黙ってしまった。そうして日々の祈祷は今までの通りに続けられたが、尊蔵紛失の疑いはまだ全く消えないで、信者の間にはいろいろの噂が伝えられているうちに、いよいよ裏盆の15日が来た。祈祷はこの日限りで滞りなく終わった。明くる16日の朝になっても、弁天堂の戸は開かなかった。日々の祈祷の疲れで、今日は善照さんも朝寝坊をしているのであろうと、近所の者も初めのうちは怪しまなかったが、やがて昼頃になっても戸が開かないので、不思議に思って裏口へ回って伺うと、水口の戸には錠が下ろしてないと見えて、自由にさらりと開いた。幾度か声をかけても返事がないので、近所の2、3人が思い切って薄暗い奥へ入ると、どこにも善照の姿が見えなかった。彼は6畳の小座敷に寝起きしているはずであるが、そこには蚊帳さえも釣ってなかった。一人者であるから、今までにも家を開けて出ることは珍しくなかったが、昼頃までも表の戸を開けないというのは不思議である。それを聞き伝えて、信者の誰かでも集まってきて、大勢が立ち会いの上で堂内を改めたが、どこもきれいに片付いていて、別に怪しむべき形跡もなかった。そのうちに一人が言い出した。善照さんはもしや駆け落ちをしたのではあるまいか。弁財天の尊蔵紛失はやはり事実で、彼はその申し訳なさに15日間の祈祷料や賽銭の類をかき集めて、どこへか駆け落ちしたのではあるまいかというのである。あるいはそんなことがないとも言えない。それでなくとも、この間から諸人の疑問になっているので、大勢は立ち寄って恐る恐るその帳を開けると、かの尊蔵の御姿は常のごとく拝まれたので、一同は、暗に相違した。善照の言ったのは嘘でなかった。その疑いが解けると同時に、それならばなぜ善照はその姿を隠したかという新しい疑いがさらに深くなった。弁天堂は信者の寄進によって善照が作り上げたのであるが、こういう事件が起こった以上、この路地の中を差配している家主にも一応断っておかなければならないというので、誰かがそれを届けに行くと、家主もとりあえず出てきた。そこで相談の上、改めて家探しをすることになって、念のために床下までも改めると、台所の上げ板の下には、炭俵が2、3秒押し込んである。その一つの空き俵の中に首を突っ込んで、 前将がうつむきに倒れているのを発見したときは、大勢は思わず驚きの声を上げた。前将は手足を荒縄で厳重にくくられていた。それだけでも諸人を驚かすに十分であるのに、さらに人々を驚かしたのは、二三人がその体を抱き起こそうとすると、秋俵をかぶせられている前将には首がなかった。彼は首を切り落とされているのであった。今度は誰も声を出すものがない。いずれも推しのように目を見合わせているばかりであった。前将さんの首がない。その噂が隣町まで伝わって、他の信者たちも驚いて駆けつけた。見物のやじ馬も続々集まってきた。狭い路地の中は人をもって埋められた。遅ればせに来た者は往来に溢れ出して、ただいたずらにガヤガヤと罵り騒いでいるのであった。前将の死。その司祭は誰にも容易に想像された。この十五日間、厄除けの祈祷を行って、ごま料や祈祷料や祭銭が多分に集まっているので、それを知っている何者かが忍び込んで彼女を殺害したのであろう。前将は抵抗したために殺されたのか、あるいは、まず前将を殺しておいて、それから仕事に取り掛かったのか。その順序はよくわからなかったが、いずれにしてもその首を切り落とすのはあまりに残酷である。床板を引きめくって縁の下をくまなく改めたが、その首はどうしても見つからなかった。首のない天の死骸は六畳の間に横たえられて役人の検視を受けることになった。本所は長五郎という男の縄張りであったが、長五郎は千葉の親類に不幸があって、あいにく昨日の昼過ぎから旅に出ているので、半七が神田から呼び出された。半七は、ちょうど着合わせている古文の熊蔵を連れて駆けつけた。地獄の釜の蓋が開くという裏盆の十六日は朝から晴れて、やつ、午後二時頃の日盛りは焼けるように暑かった。二人は目にしみる汗を拭きながら両国橋を急いで渡ると、恵光院の近所には、やぶ入りの小僧らが押し合うように群がっていた。ここの閻魔様は相変わらず流行るねと熊蔵は言った。流行るのは結構だが、閻魔様もちっと睨みを聞かしてくれねえじゃ困る。盆中にも人殺しをするようなやつがあるんだからな。こんなことを言いながら、二人は弁天堂に行き着くと、路地の内外には大勢の見物人がいっぱいに集まっている。それをかき分けて入って行くと、剣士の町役人も、もう出張っていた。どうも遅くなりました。皆さんご苦労様でございます。半七は一応の挨拶をして、まず前将の死骸を丁寧に改めた。死骸の手足は荒縄で厳重にくくられていたが、ほとんど無抵抗で縄にかかったらしいことは、多年の経験ですぐに悟られた。そこらの畳には血の跡らしいものは見えなかった。もしや綺麗に拭き取ったのかと、半七は犬のように腹ばって畳の上を嗅いでみた。 尼さんは酒を飲みますかえ、と、半七はそこに控えていた信者の一人に聞いた。当人は飲まないと言っていた。身分柄としてもそう言わなければならないのであろうが、内省では時々に少しぐらい飲んでいたこともあるらしいという信者の答えを聞いて、半七はうなずいた。畳には新しい酒の香りが残っていた。何か不質物はないかと聞くと、それはよくわからないが、尼が大切にしている革文庫が見えない。その中に金のしまってあるのを知って盗み出したのではあるまいかというのであった。半七はまたうなずいた。型の通りの検視が済んで、その後調べを半七に任せて、役人たちは引き上げた。町役人や家主も一旦帰った。後に残されたのは、町内の薪屋の亭主五兵衛と、駒物屋の亭主伊助で、この二人は信者のうちの有力者とみなされ、いわゆる、高親とか先達とかいう格で、万事の肝入りをしていたのである。半七はこの二人を残しておいて、前哨の身元詮議を始めた。前哨はいくつですね。自分でもはっきり言ったことはありませんが、何でも32、3か、それとも5、6ぐらいになっていましょうか。見かけは若々しい人でございましたと、五兵衛は答えた。一人者で他に身寄りらしいものもないんですね。自分はみなしごで、天にも地にも、全くの一人者だと、普段から言っていましたと、伊助は答えた。よそへ泊まってきたことがありますかえ。祈祷などを頼まれて、夜も昼も出歩くことはありましたが、遅くもきっと帰ってきまして、うちを開けたことは一晩もなかったようですと、伊助はまた答えた。これを口切りに、前哨が普段の行状から先頃の町合戦のこと、それから続いて今度の祈祷のことを、半七は残らず聞きただした。それが済んでからかの問題の尊蔵というのを一応改めると、木彫りの弁財天は高さ3尺ばかりでかなりに古びたものであった。半七はその木像を撫で回してさらに2、3箇所嗅いでみた。そうして小声で熊蔵に言った。熊や、おめえも嗅いでみろ。三。尼さんには用のねえ商売だが、男か女の髪結いで、ここのうちへ心安く出入りをするものがありますかえ、と、半七は聞いた。伊助は駒物屋であるだけに、その人をよく知っていた。それは、隣町に住んでいる、おくにという女髪結いで、前哨とは古い馴染みでもあり、もちろん信者の一人でもあるので、普段から近しく出入りをしている。これも一人者で、年頃は40を一つ二つ越しているかもしれないと。それじゃあ、すぐに呼んでください。かしこまりました。伊助は早々出て行ったが、やがて引っ返してきて、奥には夕べから家へ帰らないと言った。一人者であるから、いつも朝から家を閉めて商売に出歩いている。親類の家へ泊まるとか言って、夜も帰らないことがしばしばある。昨日も夕方に帰ってきて、湯に入ってから どこへか出かけたぎりで帰らない。大方、親類へでも泊まりに行って、今日は藪入りで商売は休みであるから、どこかを遊び歩いているのであろうとのことであった。それじゃあいつ帰るかわからねえ。思案しながら半七は再び前哨の死骸に目をやると、首のない尼は白い麻の衣を着て横たわっていた。半七はその冷たい手を握ってみた。もしもお国が帰ってきたらば、そっと自分のところまで知らせてくれと頼んでおいて、半七はひとまずここを引き上げることになった。熱い自分のことであるから、信者たちが集まってすぐに死骸の始末をすると、五兵衛は言っていた。もちろん、このまま売っちゃってもお金ねえが、仮装にするのはお見合わせなさい。この死骸について、五日またどんなお調べがないとも限りませんから、と、半七は注意した。では、土葬にいたしておきます。五兵衛と伊助に見送られて、半七はここを出た。さっきからよほどの時間が経ったようであるが、七月半ばの日はまだ沈みそうもなかった。片影のない立川の通りを二人は再び汗になって歩いた。朝合戦のあったというのはここらだな。そうでしょう、と熊蔵は言った。わしは見なかったわ。何でも大変な評判でしたよ。評判だけは俺も聞いていると、半七は立ち止まって川の水を眺めていたが、やがて古文に囁いた。おい、おめえはさっきあの木造階でどんな匂いがした？なんだか髪の油臭いような匂いがしましたよ。半七はうなずいた。前哨は尼だ。髪の油に用はねえはずだ。何でも油いじりをする奴が、あの木造に手をつけたに相違ね。すると、その奥にとかいう女髪結いが、いじくったかもしれませんね。おめえは、あの死骸を誰だと思う？え？熊蔵は親分の顔を眺めた。俺の鑑定では、あれがお国という女神結いだな。そうでしょうか、と熊蔵は目を見張った。どうしてわかりました？あの死骸の手にも油の匂いがしている。すき油や瓶漬けの匂いだ。もっと良し銃を扱っていることは、その指を見ても知れる。前哨は32、33だというのに、あの肉や肌の具合がどうも40以上の女らしい。足の裏も随分硬いから毎日出歩く女に相違ね。それじゃあ、お国の首を切って、その胴に前哨の衣を着せておいたんでしょうか。まず、そうらしいな。お国は夕べから帰らねえというが、おそらく来年の盆まではシャバへ帰っちゃ来ねえだろうよ、と、半七は苦笑いをした。それにしても、なぜお国を殺したかが詮議者だ。お国を自分の替え玉にして残しておいて、本人の前哨はどこにか隠れているに相違ねえ。おめえはこれから引き返して、お国という女の身元や普段の行状をよく洗ってきてくれ。そうしたら何かの手がかりがつくだろう。用がす、すぐに行ってきます。いや、待ってくれ。俺も一緒に行こう。こんなことは早く埒を開ける方がいい。二人 二人は連れ立ってまた引っ返した。お国のうちは弁天堂の隣町で、これも狭い路地の奥の長屋であった。近所でだんだん聞き合わせると、お国の評判はどうも良くない。若い時から二三人の亭主を変えて、今では一人身で暮らしているが、絶えず一人二人の男にかかり合っているらしく、親類のうちへ泊まりに行くというのも、嘘か本当かわからない。その菩提寺の住職が去年死んで、その後は若い住職に変わったが、その僧とも何かのかかり合いができて、時々にそっと泊まり込みに行くらしいという噂もある。それらの事実を探り出して、二人はここを立ち去った。さあ、もう一息だ。半七は先に立って歩いた。お国の菩提寺は中野郷の不在寺であると聞いたのを頼りに訪ねて行くと、その寺はすぐに知れた。小さい寺ではあるが、門内の掃除はきれいに行き届いて、白い猿滑りの大樹が目についた。入り口の花屋で入りもしない線香と敷身を買って、半七はそこの小娘にそっと聞いた。ここの五十字は何という人だえ。角光さんと言います。本所からお国さんという神結さんが時々来るかえ。娘はうなずいた。泊まって行くこともあるかえ。娘は黙っていた。それから、やっぱり本所の方から、尼さんが来やしないかえ。娘はまたうなずいた。なんという人だえ。娘は何か言おうとするときに、ばあさんが手おけを下げて帰ってきた。彼は娘を目で制しながら、半七らに向かって一通りの世辞などを言い出した。そのうちにまた一組の参詣人が花や線香を買いに来たので、半七は思い切って店を出た。この線香をどうしますか?と、熊蔵は小声で聞いた。捨てるわけにも行くめ。無縁の仏にでも備えておこう。残暑の強いこの頃ではあるが、墓場にはもう秋らしい虫が鳴いていた。半七は何者かを尋ねるように石灯の間を根気よく縫い歩いていると、墓場の奥の方に四音が五六本ひょろひょろ高く伸びていて、そのそばに新しい外場が立っているのを見つけた。外場はただ一本で、それには、俗名も戒名も書いてなかったが、昨日今日に掘り返された新しい墓であることは一目に悟られた。ここに神仏がある。ここらへ備えておきましょうか。と、熊蔵は手に持っている敷身と線香とを見せた。バカ、とんでもねえことをするな。と、半七は叱った。それほど邪魔になるなら、どこへでも売っちゃってしまえ。てめえのようなドジはしねえ。そんなものはこっちへよこせ。熊蔵の手から敷身と線香とをひったくって、半七はスタスタ歩き出した。四。これからの道行きを下手に長々と講釈していると、かえってご退屈でしょうから、もうここらで種明かしをしましょうよ、と、半七老人が言った。今の人は みんな頭がいいから、ここまでお話をすれば、もう大抵お分かりになったでしょうが、弁天堂で死んでいたのは、やっぱり神結の御国で、禅宗は生きていたんです。禅宗が殺したんですか、と私は聞いた。そうです。禅宗という尼はひどい奴で、当人はいちいち白状しませんでしたけれど、前にもいろいろの悪いことをしていたらしいんです。もちろん、お国という女も無事には済まない身の上で、こうなるのも心柄です。はじめにお話申した通り、弁天堂のお賽銭や仏具を盗み出そうとして、菓子や餅の毒に当たって死んだ若い男がある。あれは仏の罰でも何でもない。禅宗とお国が共謀して殺したんです。誰もそれに気がつかないで、かわいそうに、その男は身元不詳の空き巣狙いにされて近所の寺へ投げ込まれてしまったんですが、実は禅宗の昔の亭主の弟だそうです。禅宗は越中富山の生まれで、早く亭主に死に別れて江戸へ出てきて、本所で托鉢の美国をしているうちに、どこからか弁天様を見つけ出してきて、いい加減のデタラメを吹聴をすると、その山がうまく当たって、だんだんにおありがた連の信者が増えてきた。ところへひょっくりと出てきたのが、千の亭主の弟で、与次郎という堀川の猿回し見たような名前の男で、これがどうして禅宗の居所を知ったのか、出し向けに尋ねてきて、なんとか世話をしてくれという。よんどころなしに、いくらか恵んで追っ払ったのですが、こいつもおとなしくない奴と見えて、なんとか因縁をつけて無心に来る。断れば何か嫌がらせを言う。こんなものがしえしえ入り込んでは、他の信者の手前もあり、もう一つには禅宗の方にも何か後ろ暗いことがあって。これは、当人がどうしても白状せず、何分遠い国のことでよくわかりませんでしたが、禅宗は千の亭主を殺して江戸へ逃げてきたのを、弟の与次郎がうすうす知っていて、それを種にして禅宗をゆすっていたのではないかとも思われます。そんなわけで、この与次郎を生かしておいてはためにならないと思ったので、普段から仲のいいお国と相談して、与次郎を殺す段取りになったんです。禅宗の申し立てによると、自分は殺すほどの気はなかったが、お国がいっそ後腹のやめないように殺してしまえと勧めたのだということです。いずれにしても、与次郎を亡き者にすることに決めたが、もちろん、むやみに殺すことはできない。そこで、禅宗は、与次郎に向かって、こういう相談を持ちかけたんです。私もできるだけは、お前の世話をしてあげたいが、今の身分では、なかなか思うようにはいかない。ついては、お前の方で、この弁天様をもっと流行らせてくれまいか。信者が増えれば賽銭も増える、寄進も増える。したがって、お前のためにもなるというわけであるから、そのつもりで一つ芝居を打ってくれということになったのです。その芝居というのは、与次郎が泥棒のふりをして弁天堂へ忍び込んで、賽銭や仏具を盗み出そうとすると、体がすくんで動かれなくなる、 そこへお国が来て騒ぎ立てる。近所の者も集まってくる。いい頃を見計らって前将が帰ってきて、これも弁天様の恩罰だと言って、何かのご祈祷をすると、与次郎の体が元の通りになる。他の者が縛って突き出そうと言っても、前将がなだめて許してやる。さあ、こうなれば、諸人の信仰はいよいよ増して、弁天様の霊験あらたかであるという評判がいよいよ高くなる。信者がにわかに増える。身入りも多くなる。この相談を持ちかけられて、与次郎というやつはバカかずうずうしいのか、それは面白いと受け合って、とうとうその芝居を実地にやってみることになったんです。そこで筋書きの通りに運んでいって、賽銭をたもとに入れる。金目になりそうな仏像を背負い出すという段になると、留守のはずの前将が奥から出てきて、体がすくむというだけではいけない。これを食って苦しむ真似をしてくれと言って、仏前に備えてある菓子と餅とを取って、与次郎の口へ押し込んだので、何心なくむしゃむしゃ食うと、さあ大変。与次郎は本当に苦しみ出して、口や鼻から血を吐くという騒ぎ。奥にも奥で様子を伺っていて、与次郎がもう虫の息になった頃を見すまして、前将は裏からそっと出ていく。奥には表口へ回ってきて、今初めてそれを見つけたように騒ぎ立てる。与次郎は一杯食わされて、さぞ悔しかったでしょうが、もう口を聞く元気もない。餅と菓子とを指さしただけで苦しみ死にに死んでしまったのです。縁国のものではあり、下屋あたりの鬼鎮宿に転がっている宿なし同様の人間ですから、死ねば死に損で、誰も詮議するものもない。心柄とは言いながら、ずいぶんかわいそうな終わりでした。災いを転じて福となすとかいうのは、このことでしょう。前将の方では、この芝居が大当たりで、邪魔な与次郎を休めてしまった上、案の通りに信者はますます増えてくる。万事がトントン拍子に行って、弁天堂を立派に再建するほどの景気になったんですが、与次郎の代わりにお国というものが出てきて、これが時々無心に来る。しかし、これは女のことでもあり、自分も与次郎毒殺の一味徒党であるから、そんなに荒っぽいことは言わない。それで二人は、まず仲良く付き合っていたんですが、さらに一つの悶着が出題したんです。ここまで話してきて、老人は息継ぎの茶を一口飲んだ。不在時の格好という若い住職を中心にして、尼と女神結衣との間に、男問題の葛藤が起こったらしいことを私は密かに想像していると、老人の説明も果たしてその通りであった。奥にはもちろんですが、前将も行儀の良くないやつで、上辺は師匠らしく見せかけて、陰へ回っては茶碗酒を煽るという始末。仲のいい奥には飲み友達で、夜が更けてから奥には酒や魚をこっそりと運び込んで、六畳の小座敷で飲んでいる。そればかりでなく、二人は花を引く。 これは三人でないとどうも面白くないので、お国が前哨を誘い出して、時々かの不在寺へ遊びに行く。この寺の覚光という青坊主がまたお話にならない堕落坊主で、酒は飲む、博打は打つ、女狂いはするというやつだからたまらない。同期愛求むる三人が集まって、酒を飲んだり花を引いたりして遊んでいるうちに、前哨の金回りのいいのを見て、色と欲とで各校はかかり合いをつけてしまった。各校というのは全く悪いやつで、尼と女神糸を両手にあやなして、双方から絞り取った金で、吉原通いをしている。この吉原通いのことは、奥にも前哨も知らなかったが、お互い同士の秘密はいつか露見したので、自然両方が角付き合いになったんですが、何分にも前哨の方が、奥によりは女ぶりが少しいい上に、年も若い。おまけに、金回りもいいと来ているので、お国の方では、焼けて焼けてたまらない。前哨を捕まえて、さあ、各校と手を切るか、さもなければ、お前が普段の行状を残らず信者に触れて歩くぞと言って、うるさく攻めつけるというわけです。しかし、前哨も堕落坊主を思い切ることはできない。お国はいよいよ躍起となって、どうしても男と手を切らなければ、与次郎殺しの一件を訴人するから覚悟しろという。恐ろしい手詰めの談判になってきたので、前哨もいよいよ困った。もちろん、お国も与次郎殺しの徒党ですから、うかつにそれを口走れば自分の身が危ういので、ただ脅かすばかりで思い切ったこともできない。それを知って前哨もいい加減にあしらっているので、お国はますますじれ込んで、何がなしに前哨を困らせてやろうと思って、祈祷の中日の前夜に押しかけていって、大事の弁天様を無理無体に担ぎ出してしまったのです。これには前哨も全く困って、信者にはいい加減のでたらめを言ってごまかしておいて、お国の方へいろいろに泣きを入れると、お国もようよう納得して、きっと各校と手を切るならば、戻してやると言って、15日の夜更けに、かの木像を返しに来たんです。それから先のことは、何分一方のお国が死んでいるので、前哨の片口だけではよくわかりませんが、ともかくも二人が酒を飲むことになって、お国が油断して酔ってしまったところを、前哨が不意に締め殺したらしいのです。本人は一時の出来心だと言っていましたが、どうも前から企んだことらしい。前哨はどうしても各校のことが思い切れない。さりと手打っちゃっておけば何を言い出すかわからないという懸念があるので、とうとう、こんなことになってしまったんです。お国の死骸には、自分の衣を着せ替えて、わざと手足を縛って、台所の揚げ板の下へ引きずっていって、まだ少し息の通っている女の首を。いや、どうも残酷なやつです。こうして、自分が強盗に殺されたように仕組んだ以上、うかうかしてはいられないので、有金はもちろん、めぼしいものは一包みにして、 弁天堂を逃げ出すことになりました。お国の首は滅多なところへ隠されないので、これも抱え込んでいったのです。行く先は不在地で、各校に一切のことを打ち明けて、当分はここにかくまってくれと言われたときには、さすがの各校も顔の色を変えて驚いたが、うかつに全書を突き出すと、自分の女房、その他の不行跡が残らず露見する恐れがあるので、迷惑ながらともかくもかくまうことにして、お国の首は墓地の隅に埋めておいたというわけです。私も新しい外場を建てた墓がどうもおかしい。そこを掘ったらばお国の首が出るだろうと思ったんですが、昔でも墓荒らしは非常にやかましいのですから、その時は一旦無事に引き上げて町方から改めて寺社奉行へ届けた上で、私どもが取り方に出向きました。前将は素直に捕まりましたか？私がまず住職の各校に会って、光明弁天堂の前将という尼がこの寺内にいるはずだから引き渡してくれと言うと、坊主も最初は白を切っていましたが、そんなら墓地の新しい墓を掘らせてくれと言うと、坊主ももう真っ青になりました。前将も覚悟したと見えて、この掛け合いの間に裏口から抜け出そうとするところを、そこに張り込んでいた熊蔵に取り押さえられました。こいつも強情で、最初は何とかかとか言い抜けようとしていました。木造に油の匂いがする。死骸の手にも油の匂いがする。墓地からはお国の首が出るというのですから、もう逃れようはありません。とうとう恐れ入って白状しました。前将は無論に獄門です。各校も一旦は受領申し付けられ、日本橋に晒しの上で追放になりました。そこで問題の朝合戦ですが、前将も各校という相手ができて、それに入れ上げる金がいるので、何か金儲けの種をこしらえようと思っているところへ、いい大老の桜田事件などが出題して、世間がなんだかざわついているので、そこへつけ込んで、今年もまた大騒動があるなどと触れ散らかし、祈祷料でも巻き上げる算段をしていると、ちょうどかの朝合戦があったので、終わり方連はすっかり煙に巻かれて、これはきっと何かの前兆だということになったので、前将は万事思う壺にはまって内心大喜びでいると、それがお国には面白くない。前将が金儲けをすれば、きっと各校のところへ運んでゆくだろうと思うと、いよいよ焼けてたまらないので、本尊の木像を担ぎ出すやら、坊主と手を切れと責めるやら、大騒ぎをやった挙句の果てが、さらにこんな大騒ぎをしでかしてしまったんです。その弁天様はどうなりましたと、私は聞いた。前将の仕置きが決まると、弁天堂は取り壊されましたが、始末に困ったのはその木像で、仮にも弁天様と名のつくものをどうすることもできない。さりとて引き取るものもないので、とうとう評議の上で川へ流すことになりました。 それが流れていくときに、一匹の白い蛇が巻きついていたという評判で、それは禅宗の魂だなると言いふらすものもありましたが、何、それはみんな嘘の皮で、昔の人はややもするとこういうことを言いふらす。またすぐにそれを信用する。筆記、それだから、禅宗の尼などの食い物になったのでしょうね。おや、雨の音がいつの間にか止んだようです。老人は立って縁側の雨戸を開けると、私がこの長い話に聞き惚れている間に、雨はとうに晴れたと見えて、小さい庭にはびっくりするような明るい月の光が差し込んでいた。